釘打たれて十字架で死なれたイエス様、そしてお墓に葬られたイエス様、しかしその墓を破ってよみがえられたイエス様を象徴して今日は花を一輪飾りました。私たちのために十字架の死、墓へ葬られ三日目によみがえられた、そのことをですね、象徴的に表したいと思って今日はこういうふうに、飾りをつけてみました。子どもたちだけじゃなくて私たちもそれをですね見ながらですね、イエス様の愛を、と目を向けていきたい、心を向けていきたいと思っています。今日の聖書の箇所を読ませていただきます。新約聖書ルカの福音書の24章です。ルカの福音書24章1節から12節を読みます。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この足はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかし、ペテロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それで、この出来事に驚きながら、自分のところに帰った。生きている方と題をつけました。短く御言葉を味わっていきたいと思います。今日の箇所は、イエス様が十字架にかけられて死なれた日から、3日目の朝の出来事を記しています。福音書にはご存じのとおり4つあります。マタイ、マルコ、ヨハネ、そしてこのルカの福音書です。それぞれに特徴があります。同じ奇跡の場面であろうというところが、記されている。例えばルカとマタイというように書かれていることがあります。反対に他の福音書にはない記述がヨハネの福音書にだけ記されているということもあります。しかし十字架のその死と三日目のよみがえりのこの朝の出来事は四つの福音書にしっかり記されています。外すことができない大切なことを四人の福音書の記者たちはしっかりと記して私たちに教えてくれます。もちろんそこには特徴があります。ちなみに以前にもお話をしていますが、3日目というのは現代のこの日本に生きる私たちとは数え方が違います。当時のイスラエルでは十字架で死なれた金曜日が1日目、次の土曜日が2日目、日曜日の朝がここルカでいうところの7節に記される通り3日目となります。その3日目の朝の出来事、本文に戻ります。ルカの特徴でもありますが、ここ1節に彼女たちとあります。彼女たちはですね、準備しておいた香料を持って墓に来たのです。愛するイエス様、大切なイエス様は殺されてしまった。それも墓 犯罪人として処刑され、十字架から下ろされて、アリマタのヨセフの手によってイエス様の体は墓に納められましたが、もう安息日の土曜日が始まってしまうということで、いわゆる慌てて葬られた。もちろんアリマタヤのヨセフはできる限りのことをしてですね、布に巻き、香料を塗り、けれども女性たちとしてはゆっくりとお別れをしていない、何もできず見届けるのがやっとであった。ルカは前の23章55節で、女たちが墓にイエス様の体が納められるのを見届けていると記します。最後まで十字架の下にいたのはこの女性たちでした。そして続く56節では香料と香油を用意したとあります。最後の別れをしたい、イエス様との最後の大切な時をと願ったのでしょう。そして23章の最後の言葉は、安息日には戒めに従って休んだとあります。そしてその次の日、週の初めの日である日曜日の朝、ここには明け方早くとあります。神様は23章の56節で用意した香料を持って墓に来たのです。働くことはもちろん許されない、行動することも許されないと言われる安息日の土曜日を、神たちは耐え、待っている、今だとばかりに他の誰よりも早く墓に来たんです。マルコの福音書を見ていただきたいと思います。マルコの福音書が記すこの場面は、私は興味深く大切なことを教えてくれていると思います。マルコ16章の1節から3節、2017番104ページです。少し読んでみたいと思います。マルコの福音書の16章、1節から3節読みます。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。安息日が終わったので、イエス様の体に香料、油を塗りに行こうと思いとあります。葬儀で行われる儀式と言ってよいでしょうか。亡くなった人の体に葬りのために良い香りのする香料を塗って最後の別れをする、同時にそれは残された人の悲しみを少しでも和らげようという、そういうことです。そして今イエス様にそれをして差し上げ、自分たちもお別れを丁寧にしようというのです。そして2節には日が昇った頃とありますから、実はまだ暗いうちから彼女たちは出かけたですね。日付はもうすでに変わっていますから日曜日です。ですがまだ暗いうちから彼女たちは出かけた、そして墓に行った。私が興味深く心惹かれたのはこのマルコの記す3節です。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合って、大きな石でお墓の入り口は蓋をするのです。扉を閉めるわけです。普通は男性が2人がかり以上で転がしていくものだと、そう聞きます。女性では動かせないはずです。それならばお墓はできません。お墓の中のイエス様の体を見ることもできません。またもう一つの福音書、マタイの福音書の27章の65から66節では、そこをですね、番兵が見張っていたということが記されます。誰もイエス様の体に近づけさせないようにと番兵が置かれていた。彼女たちがお墓に行っても取り合ってくれない状況があったのです。しかしこの番兵たちは、マタイ28章の3節では、 まあ、主の使いを見て恐ろしさで震え上がり死人のようになってしまったということで、まあ、万兵の役目はできなくなっています。でも神たちはそんなことを何も知りません。ただ神たちはイエス様の体にとできることをしたい、お別れをしたい。神たちは石を転がして開けてくれて墓に入る、そんな当然の手はずも持たないままやってきたのです。それはイエス様の愛の行動、愛の応答です。けれどもそこには神たちが想像すること、思いをはるかに超えたことが待っていた。ちなみにここ人の働きも丁寧に本当に細かくですね記すルカらしく、10節ではこの女性たちがマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして一緒に十字架の下で最後まで目撃をした他の女性たちであるとその名前を記し、名前以外の人たちのことまで記しています。マグダラのマリアたちだけでなく5人でしょうか、6人でしょうか、この女性たちがよみがえられたイエス様の最初の証人となります。同時にこの後彼女たちの報告を人たちはたわごと、すなわちそれは言葉の意味で言うならば取り上げるには取るに足りないようなことだ、そんな話だと聞き入れなかったことが11節に記されています。それでもペテロはお墓に確認に走っていきます。そんな女性たち、ペテロたちの様子を記す3日目の朝、お墓の場面、今日は5節にある言葉を味わいたいと願っています。もう一度言います。主の使いは彼女たちに言います。どうして生きている方を死人の中に探すのですか。続く6節でよみがえられたのですと教え、ですからここにはおられませんと説明をしています。多分私もそうであったと思いますが、6節のこの御言葉の方が私たちの印象が深いのではないかと思います。そして聖書は古い時代から人の手によってですね丁寧に一語一句書き写されて写本という形で私たちのもとへとこう届けられ伝えられてきました。その写本の中にはこの6節のここにはおられません、よみがえられたのですという言葉が記されていないものもあるということです。すると6節はむしろ後半の主がお話しなさったことを思い出しなさいという主の使いの言葉がむしろ大切なのだということにも考えられます。主が語られ、主が約束された通りに今実現しているのだと主の使いは彼女たちに教えるのです。そして7節、主の使いの言葉を聞いて彼女たちはイエスの言葉を思い出したのです。そして信じたのです。主の使いの言葉に導かれ思い出すことができた。ペテロは走っていきましたが、この12節までのところでは、信じきれていない、ただただ驚いている状況だと思われます。そんな驚きの3日目の朝、空っぽになったお墓で主の使いが語ったことというのは一体何でしょうか。まず私は今回4節にこの主の使いが2人であることが記されているのに心が止まりました。モーセの律法によれば裁判の時の証人は2人以上でなければなりません。ここに来たのは主の使いです。主の使いのこの時の使命は一体何でしょうか。それは証人です。それは女性たちが驚き恐ろしくなるばかりで、イエス様の体が見当たらないと困惑するばかりで、真実を知ることを信じることができないままでいますから、よみがえられたのだと、そしてここお墓にはイエス様はいないのだということを証言するための2人なのだと思います。ルカが クリスマスの夜のことを記しましたルカの福音書2章の10節では御使いが登場しています。そして続く13節では御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美すると記しています。圧倒的な力といいますか賛美の声、そんなことをルカは2章で教えてくれました。しかしここは2人の主の使いがその使命を果たした天の軍勢ではなく、いや必要ない2人でよかった、でも1人では足りなかったということでしょう。そして言います、死人の中に探すのですかと。この言葉、死人の中とはこの場合お墓を直接には指していると思われます。お墓の中にはおられません。いくらお墓を探してもイエス様の体はないことを示すと同時に、よみがえられたのだから死人が葬られる場所のそのお墓をどんなに探しても見つけることはできない、そこはイエス様がいる場所ではない、そうおっしゃいます。そして一番大切なこと、女性たちが、そして弟子たちが、私たちが聞かなければならない言葉があります。生きている方、この言葉です。この言葉にはもちろん生きるという意味、そして永遠に生きる、また生活をするという意味があります。死んでそして蘇られた方、イエス様は永遠に生きる方であり、もっと大切なのは私たちと共に生きてくださる方だ、そして今生きておられるのだ、単に死から生き返ったというのではなく死に勝利しよみがえられた、その死として今も生きておられる。マタイの福音書の22章32節で以前イエス様はこのように教えてくださいました。マタイの福音書22章32節、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。まさにこの時よみがえられたイエス様はお墓に駆けつけた女性たちと共にいてくださる生きている者の神であることを明らかにされているのです。またこの言葉には生活をするという意味もあると先ほど言いました。ですから私たちの日常においてイエス様いつも私たちと生きていてくださるということです。十字架の死から確かによみがえられました。そして今私たちともに生きてくださり、私たちを守り導き、私たちを満たしていてください。この場面、別の視点から記しているヨハネの福音書の20章の16節によれば、この女性たちの中にいたマリアにイエス様の方から声をかけてくださっています。マリア、するとラボニと答える、あの有名な場面です。マリアと声をかけて、悲しむ心に触れてくださって、癒し、信じることができるように共にいてくださるイエス様の姿がそこにあります。今私たちの心にもよみがえられたイエス様、生きておられるイエス様が触れてくださり、私たちに永遠の命を与え、慰めと励ましを与え、そして私と共に生きてください。生きている方とは何に生き返った人のことではなく、よみがえられて私たちと、私とあなたと共に生きてくださる主、昔も今そして明日も生きておられる方です。私たちはこの方を信じてイエス様と共に生きていきましょう。お祈りさせていただきます。慈しみ深い神様、あなたのお名前を褒めたたえます。イエス様が十字架の上で死なれました。それは確かなことであり、弟子たちやイエス様を愛する者たちにとっては全てが終わってしまった絶望の時でもありました。寝そうとしか思えない弟子たちなのです。動くことも 何かをすることも何かを始めることもできない土曜日の一日を過ごした女性たちと弟子たちは、空っぽのお墓を目撃し確認をするのです。死で終わりではない、いえ、十字架の死は私たちの絶望ではなく希望の始まりを示すもの、勝利のラッパがやがて吹き鳴らされるその始まりでした。今イエス様は死からよみがえられました。ただ一度のことが起きたのです。そしてその死の、そしてよみがえりに私たちの罪が贖われたことを感謝します。イエス様を救い主と信じて、その約束を受け取り、感謝と喜びの声を上げていきます。今こうしてよみがえられたイエス様を礼拝し賛美でいくことを感謝します。一人でなく共に賛美し礼拝できる兄弟姉妹がいてくださることも感謝します。私たちの賛美を、拙い祈りをも聖霊様が引き上げてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねます。言い尽くせぬ感謝と願い、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に落としてしばらく静かに祈っていきましょう。